ツーリングスポットデータベース番組バイクの輪。この番組はツーリングが好きという方にお届けするツーリング系ポッドキャスト番組です。私のみならず皆さんのおすすめスポットやグルメ、イベントなどを紹介、共有ができればと思っております。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。始まりましたバイクの輪第59回ですね。お相手は CRF250L に乗るタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、最近ですね、私なかなかツーリングに行けてなくてですね、面白いネタがちょっとないかなとは思ってたんですけども、ちょっとねつい先日なんですが、仕事でたまたまですけども境港に行くことがありましてね、これがねちょっと視察でちょっといろんなところを巡りながら流し目で見ていくようなちょっと仕事があったんですよ。何の仕事かっていうのはちょっと内緒なんですけども、最初のスタート地点は岡山で降りさせていただいて、そこから下道で、津山まで向かわさせていただいて、そしてその後米子自動車道にね、乗りまして、蒜山を横目に、さらに大山を横目に、北上して米子まで、そしてね米子から境港市までね行かせていただきました。境港市に入る前に松江の方からね回っていって、その後ね三保関の方まで行かせていただいてから境港に入りました。どうです皆さん、ちょっと羨ましいと思うでしょ。ですけどね、これ全くねどこにも寄れてなかったんですよ。しかも本当に通り過ぎて仕事のところを視察するだけ。なんでね、もう観光スポットといえる観光スポットすべてスルーしてきたもんですから、もうこの場所にね今ツーリング行きたくてしょうがないんですよ。三保関までそうでしたからね。三保関灯台といえばね、日本最古の石像の灯台があるところですから、そこにねちょっと寄りたかったんですよ。しかもそこのカフェがあるっていうことでね伺ってたんですけども、そこも寄れず、もう本当に境港に着いて、今夜はもうそれだったら合流してやれって思ったら、北郎ロードですよ。これがですね2018年の7月まで工事ということで、うわぁ何にもないじゃん、人もほとんど閑散としてるじゃんっていうところに、さらに追い打ちをかけることに、居酒屋があったんですけども、3軒ほど、見させていただいたんですが、ですよ、これがね3軒ともクレジットカードが使えないっていうね、とんでもないことになって、で手持ちのお金がほとんどないということで、結局回転寿司を食べて家宿に戻ってビールを飲むというね、悲しい旅になっちゃったんですよね。仕事だからしょうがねえじゃん、それ以上文句を言うなよと言われればそうなんですけども、やっぱり出張行った時の晩飯ぐらいねちょっと楽しみだったんですけどね、はい、ちょっと残念でした。そしてねその次の日は国道9号線をずーっと東に向かって走っていって、これはどこだったかな、豊岡あたりまでかな、下道で走っていきました。ちょっと疲れましたね。ただね国道9号線の旧道をね実はずっと走ってました。今ね、山陰道の方がちょっとできつつあるんですけども、下道の方がねかなり空いてましてね、山陰道が無料ということかな、途中の区間が確か無料だったと思います。それのおかげで車がほとんどそちら登って走っちゃうんでしょうね。ゆっくり街並み見ながらね走ることができるんで、しかもね、海も本当に絶景に見ながら走っていくことができる道路なんで、これゆっくりね9号線走っていくの、9の9号線走っていくのは私かなりいいコースだと思います。私もね、いつか必ずリベンジさせていただこうと思います。できればね、走ったことのある方、ぜひね、ご投稿の方いただけたらと思います。ぜひともよろしくお願いいたします。はい。それではね、コーナーの方に行きましょうか。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど、自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、同じバイク系ポッドキャスト番組のグッドスピードの、ルイさんからね、投稿の方いただいております。 うん、でこのお便りなんですけども、投稿フォームの方から、まあ、ご投稿いただいたと思うんですが、うん、届いてたかどうかちょっとねわからないんですよ。でちょっとね届いていないということの趣旨が、まあ、たまたまちょっと連絡が取れたんで話させていただいたところを再送していただいて、届いたお便りになります。ルイさん本当にありがとうございますと、そしてね申し訳ありませんでしたということでね、紹介させていただきますね。件名始末3、こんばんは。他の方と被らないようにとはいえ、始末ばかりはちょっとバランスが悪いかなと思いつつも、もちろん今回も島の話です。今日の島は八重山諸島から少し北上して宮古島です。歴史や文化的な話を入れると長くなってしまいますので、バイクで走ったら気持ちいいだろうポイントをピックアップしました。まず宮古島の大きさですが、石垣島より少し小さいくらいでしょうか。一日かければ海岸線を観光しながらぐるっと回ることができます。内陸部を見て回ろうとすると、まあ2日以上欲しいところです。さて仮にですが、1泊2日または2泊3日といった短い日程でレンタルバイクでツーリングするとしたら、まあとにかく橋を楽しんでいただきたいと思います。宮古島からは栗間島、池間島、伊良部島に橋で渡ることができます。海がきれいに見える橋として、内地では角島大橋が有名ですが、それが霞んでしまうほどの絶景だと思います。サンゴ礁、石灰岩でできた白い砂によるエメラルドグリーンの海上にドカンと伸びているのです。船が通れるようにアーチ状に作ってある部分では、高い位置から海上を見渡せてさらにいい色に見えます。晴天時にここを走れるんなら、それだけでも行く価値があると思うんですよね。特に最近つながった伊良部島への橋は長いので、走りごたえも爽快感もひとしおでしょう。伊良部島からは隣の下地島に、これまた橋で渡れます。この橋は短くって、2つの島はほぼくっついているような印象ですね。私、島旅の際はわざと下調べしないで行っておりましたので、初上陸するまで知らなかったのですが、下地島には珍しい施設があります。それは飛行機の教習所というか練習用空港です。それも小型機ではなくて、ジェット旅客機の訓練ができる長い滑走路があるのです。エメラルドグリーンの海を背景に、タッチ&ゴーを繰り返し、超低空で海上を周回しているインパクトのある光景も一見の価値ありです。他にも日本一白い砂浜とか美しい岬、そこいら中に名もない素敵なプライベートビーチがありますし、夜は島の人が通う居酒屋に行きますと、三線の音色、歌声を聞きながらいつの間にか一緒になって踊っている自分に気づくという、過去なんか周囲の席で飲んでいる人たちに手を取られ、なんだかんだでみんなで踊り出しちゃうんですよねと、まあなかなか楽しみがいのある島でした。ただくれぐれもお通りで飲みすぎないようにご注意ください。あ、そうそう、バイクは持っていけませんが、船で渡れる大神島という小さなピラミッド状の島がありまして、とても不思議な島なので、時間に余裕があったら渡ってみてほしいです。宮古島には計4回、トータル20日ほど通ったのですが、うち2回大神島に渡りました。この渡し船がまあ漁船なのですが、料金表を見るとヤギ料金がありまして、人間よりヤギの方が高いんです。大神島ではオカルトを信じない私ながら、二度とも不思議な体験をしまして、島を一周する道路を作れず工事が中断したままだったり、道のない島の裏側に当たる部分に何があるかわからなかったり、島自体が信仰の対象または御嶽になってるかもしれないので、興味本位で荒らしちゃダメですよ。島民以外は参加できない内容不明のお祭りの話など逸話の多い島なのです。何を体験するかはあなた次第。ルイさん、メールの方本当にありがとうございました。うん、島ツーリングの第3弾ですね。 うん、まあ以前はね、宮古島、当然あと石垣島にはねフェリーで渡れたんだとは思うんですが、今はですねちょっと貨物扱いで単車を送ることぐらいしか今できないようですね。まあ 250cc で、那覇からね、しかも那覇から送るっていうことでだいたい2万5000円以上かかるというところですね。まあ那覇までフェリーで行ってさらに2万5000円往復すると5万円かなり厳しいことにはなるんですが、まあ、そこまでかけてね行く価値もあるところじゃないのかなと思うところもちょっとあります。そしてねもう一手としてレンタルバイクなんですけども、 125cc であればマジェスティかシグナス X はね、借りることができるようです。24時間3000円ぐらいでね、貸していただけるそうです。レンタルバイク宮古島 B ショップさんというところですかね、こちらで借りれるようですので皆さん一度見てみてください。私もこれ以前話させていただきましたけども、石垣島はね、一周させていただきました。レンタルバイクでね BCX の125をね借りさせていただいて、走ってきたんですけども、まあ島のツーリング本当にね、なんていうのかな、普段のツーリングとは全く違う、ツーリングになると思います。一度ね、本当に綺麗な海、綺麗な島、そしてね、南国の雰囲気を感じながら走る、こういったツーリングね、皆さんぜひね、行ってみて体験してみてください。私はね、あれって人生観も変わりましたし、当然もう一度走りたいと思ってます。まあ、全く違う世界をバイクで走れたなっていう思いもね、あって、もう一度行きたいなと思うところもあります。さて、ルイさんのメールの内容をね、詳しく見ていこうと思うんですけども、前半の方が少し長くなりましたので、これにて終了しようと思います。続きは後半です。
みんなでお話しできる、行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんか？バイク系雑談番組、アットミズキ。この番組はプレゼンターの私ミズキがお話しするだけでなく、リスナーの皆さんにもコメントで参加していただき、バイクに関するお話をしていくインタラクティブ型バイク系雑談番組です。近況やお題から始まった話がどんな話につながるのかは参加する皆さん次第。アットミズキは毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細や過去放送の情報は、ひらがなでアットミズキと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。
ここから後半です。後半はですね、ルイさんのメールをね詳しく見ていこうと思います。まずですね、最初に書かれていたのは、宮古島の大きさですね、石垣島より少し小さいぐらいということで、1日かければ海岸線を観光しながらぐるっと回ることができるということなんですけども、まあ確かにね、外周だけ回っていて、まあ、宮古島だけならなんとかね、1日で回ることができると思うんですが、まあ、ここはねどうせなら、かかっている3つの橋ですね、池間島、栗間島、そして伊良部島ですね、これもリーサーの方が書いていただけてますけども、この3つの橋をね渡ることをメインとしてね走っていくことがなかなか面白いことになるんじゃないでしょうかね。まあ、沖縄のね橋といえば、まあ、本島の方にもありますけども、そちらの橋と比べてどうなんでしょうか。まあ、あちらの方でもね、まあ、沖縄本島で橋を一回渡ったとなれば、私は氷島にね、車で渡ったことがあるんですけども、あの時でもエメラルドグリーンの海を下に見ながら、まあ走っていくことの気持ちいいこと気持ちいいことね、またその本島の橋とは違って、非常に長い橋がかかってるわけですよ。これをねバイクで走りながら渡っていく、まあ想像するだけでね、気持ちいいこと思います。またね宮古島に行けば、まあ、普通のね、まあ、あの観光地巡るだけでもなかなか楽しいんじゃないでしょうか。まあ、私ちょっと行ってみたいのはね、辺津崎灯台、 とかね、そういうところ行ってサンセットとかの眺めに行けたらなーなんていう風にね思ってたりもします。うん、やっぱり橋はね、ルイさんも書いてますけども、この橋3つを渡りに行くっていうことがやっぱり印象に残るんじゃないでしょうかね。うん、そしてね、その橋の次に書かれていたところなんですけども、下地島の、珍しい施設、飛行機の教習所なんていうものがあるんですね。うん、でよくよく調べてみたんですけども、パイロットのね訓練専用空港という風になっていたそうなんですね。ところがですね、2012年には日本航空と日本トランスオーシャン航空は、もう撤退していて、グアムの方にね、訓練場を移しています。またね、全日空ですかね、そちらの方も、2014年度には、撤退して、中部国際空港でね訓練しているそうです。現在残っているのは琉球エアコミューターと、海上保安庁、そして国土交通省航空局が、小型機訓練のために、使用しているといった空港になっています。そしてね、一部ね米軍の普天間飛行場の訓練をね、こちらの方に移転することをなんか議会の方で提案もされてたようですね。このあたりはちょっとね私もよくわかりませんけども、今利用としてはそんなにされていない、練習をねするために、見に行くとタッチ&ゴーがすごくされているような空港なんですかね。それを見るだけでもなかなか価値はあるかもしれませんね。実際のフライトは宮古島にある空港の方からね、皆さん飛んでますからね。ただね、この空港の一部施設がなかなか面白いんですよ。桟橋なんですけどもね、ここの桟橋が、海に向かって一直線に、伸びてるところが見えて、水平線に向かってね伸びていくような感じの桟橋に見えるそうなんですね。これがね、なんだか天国までね、行けそうな光景に見えてくるなんていう風にね書かれているサイトもありました。これを見に行くのはね一興の価値があるかと思いますので、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、それではちょっと次を見ていきましょうね。この後ね、居酒屋のことに関して書かれていて、参戦のお話とか出てきましたけども、私この宮古島に行った時にはぜひね食べたいものがあるんですよ。島おでんですね。宮古島のやっぱり名物といえば島おでんっていうようなねイメージ私はあるんですけどもね、この中に入っている普段おでんに入れない具材として食べてみたいものといえばやっぱり手びちですよね。普通に言うと豚足ですよね。この豚足がトロトロになるまでね煮込まれているおでんがあるそうなんですよ。もうこれはねコラーゲンと旨味のコラボレーションでたまらないうまさを醸し出してるんじゃないかなというふうに思っています。普通ね、あとおでんといえば当然大根、厚揚げとかそのあたりは入ってるんですけども、その他にもね、かまぼことかね、あとはそうですねさつま揚げとかね卵も入っています。それをねなかなか面白いんですけども、ここがねからしじゃなくてマスタードで食べるっていうんですね。これねマスタードの方が実は味付けが意外と合うそうなんです。これをちょっと食べながらオリオンビールでグイッと流し込む、それはたまらないでしょうね。またね、実は宮古島には、7つほど酒蔵があります。その中では有名なところといえば琉球王朝っていうね泡盛が有名ですかね。あとは空数とかね、古酒って書いて空数って読むんですけども、そういったお酒もね、製造されているメーカーもあるようですんでね、そのあたりと一緒に食いたまんないでしょう。これはね、夜の楽しみとしてはこれ、そしてねその次の日もまた海岸線を走る、この宮古島の例えば1泊2日ツーリングなんてやったらたまらなく気持ちいいんじゃないでしょうかね。そしてまた次の日に本島に戻って、次は本島のツーリングを楽しむとかね、そういった感じで宮古島を楽しみに行くっていうのはいかがでしょうか。他にもね宮古島、この居酒屋にはなかなか面白いものありましたよ。ゴーヤキムチやっことかね、イカスミのね、汁みたいなものもあるんですよ。このあたり締めで飲んでみたらどうでしょうか。このあたりはね夜の楽しみとしてね置いとくのもいいかと思いますね。 はい、それではね、次を見ていこうと思うんですけども、ちょっとねこの後を読んでいくと、大神島でオカルトを信じない私ながら二度とも不思議な体験をしたというお話がちょっと書いてたんですけども、うん、なんだろう、こういう怖いお話ってね、ちょっと南の島というかそういったところにはありますよね。例えばね、ハワイ島、こちらの方ではね、石を持ち帰るとその石がその持ち帰った本人に不幸を呼ぶというふうに言われてたりします。ペレの呪いというね、ペレっていうのが、ハワイ島の火の女神なんですけども、キラウエア火山に住んでいるこの女神が不幸を呼び寄せるみたいなね、いうお話も残ってたりします。まあ、そういった話ね、南の島にいろいろありますんで、もしかしたら宮古島にもそういったことがあるのかもしれませんね。うん、皆さんそのあたりの話、意外と覚えておいた方がいいと思いますよ。はい、それではね、ルイさんメールの方本当にありがとうございました。うん、またね、離島のツーリングに関してもそうですし、ルイさんといえばね、ポッドキャスト番組グッドスピードの方でね、ご活躍されてますんでね、ぜひねそちらの番組の方も皆さん聞いてみてください。よろしくお願いいたします。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。はい、それではね、今回はもう一つコーナーいっちゃいましょう。イベント紹介のコーナー。このコーナーでは、私の知っているもしくは投稿いただいた近日行われるイベントを紹介しようと思います。今回はですね、ちょっとお便りの方をいただいております。今回はですね、ウッキーさんからメールの方をいただきました。ウッキーさん、メールの方本当にありがとうございます。早速ですけども、メールの方読んでいきますね。件名、関西デブルオーナーズミーティングのお知らせ。タククロさん、こんばんは。レブル乗りのウッキーです。ゴールデンウィークはツーリングご一緒いただきありがとうございました。並々になりながら CRF に必死でついていきました。かっこ遠い目。さておき、私の愛車ホンダレブルが発売されて4ヶ月が経ちました。そろそろオーナーさんも増えてきたことを期待しつつ、レブルオーナーミーティングを開催したいと思います。日時、2017年9月23日土曜日、秋分の日。場所、ハリテラス。時間、10時から13時、自由集合、自由解散。特典、オリジナルステッカーが当たるじゃんけん大会。東京ではすでに開催済みで、当日は14台のレブルが集まったそうです。中には相当気合の入ったカスタムレブルも参加されたとのことで、関西も負けじと集まりましょう。タククロさん、お手数ですが番組での紹介よろしくお願いいたします。ウッキーさん、メールの方本当にありがとうございます。うん、まあ、今年発売になったレブルですよね。このレブルのミーティングを、まあ、主催されるんですかね、ウッキーさんの方が。うん、ということでね、ハリテラスで、されるそうです。これね、レブル、ちょっと今日雑誌を読んできたんですけども、バイクブロスのね、メールの問い合わせ件数ナンバーワンが実はレブルだったそうですね。うん、レブルの次に、まあ、他のバイクもいろいろとありましたけども、まあそれほどまでにね、うん、人気のあるバイクなんだなっていう風にね、本当にしみじみ思いましたね。まあ、あのレブルが出た時にね、うん、まあまあ他のアメリカンとちょっと一線を画してかっこいいスタイルだなっていうのはね、私も思っていました。でツイッターも見ているとね、レブル乗りの方かなりいらっしゃると思うんですね。うん、まあそれもね、関西の方も、数名ちらほらと、見受けさせていただいております。ぜひね、そのレブル、まあ、関東でもう14台もね、集まっているそうですんで、関西もね、これは盛り上げていきたいところですよね。うん、関西のね、レブル乗りの皆さん、ぜひね、ハリテラス、9月23日、10時から13時にね、行っていただければと思います。またね、このウッキーさんのレブルもなかなか珍しいですよ。うん、塗装がね、深緑なんですよ。これがね、すごい似合っててかっこいいんですよね。うん、しかもね、オリジナルのステッカーも貼られていますし、またヘルメットまでね、その緑色に合わせて、コーディネートされています。 この一体感のあるスタイル、なかなかかっこいいですから、ウッキーさんにね、ぜひね、会いに行ってみてください。以上、イベント紹介のコーナーでした。はい、続きましてね、エンディングになりますけども、その前に CM です。
落ち着いて聞いてください。あなた、EBR 症候群です。
だってお前、ハヤボルトじゃんって。
もう私ビュエルっていうアメ車乗ってますけど、
なんか無理やりいいこと言おうと
して。忙しいあなたに心のパーキング、
元バラエティラジオ
グッドスピード。この番組は初心者には情報を、ベテランには懐かしさを、
バイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組です。
フリースタイル、
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 フリースタイル、モトバイクネットラジオ。この番組はバイクの新時代を担うすべての人たちに、バイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい、人との出会いや触れ合いをテーマに、さまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。
はい、ここからエンディングです。うん、エンディングではですね、ちょっと今日は気になるニュースがね、見受けられたんで、ちょっとその話をしようかなと思うんですけども、ちょっとこれには驚きましたね。セローとドラッグスターの400ですか、こちらの方が生産中止になるという話が飛び込んできましたね。私ね、これはちょっとまさかっていう風に思ったんですよ。まあセローがね、特にWR がね、なくなってしまって、ヤマハのオフ車が、まあ、今これでなくなっちゃうのかな？まあ、トリッカーもね、今回生産終了車種に入ってますからね。まあ、このあたりはね、新しいモデルが出てくるのかななんていうね、憶測も飛び交っているところですけどもね。まあ、このトレイルだけはなくしてほしくないかなっていう風なね、ところは私も心の中ではあります。またね、もう一台ドラッグスターの400ですよね。やっぱりね、アメリカの中での、まあかなり、日本のメーカーの中では相当人気があった、まあ、ドラッグスターの400、これがなくなってしまうっていうのもちょっと寂しいところではありますよね。まあ排ガス規制がね、ここまで迫ってくると、まあどうしようもないんでしょうか。それともね、この2台はね、何か対応してね、出てくるでしょうかね。まあ他にもね、 SR400、 これも今回生産終了ということで、まあせっかくね FI に対応させて前の規制はクリアしてると思うんですけども、今回も復活なるかといったようなところですし、まあヤマハからね発表された他の車種といえば、マグザム、ボックス、そしてアクシスのストリートと BWIZ ですね。まあこのあたりはまあまあちょっとよく私もわからない車種なんで、何とも言えませんけども、やっぱりね人気車種であるセローとドラッグスター、そして SR のね生産終了は衝撃を受けています。またね、これドラッグスターがなくなることによって、ヤマハの 400cc というのがなくなるんですね。まあまあそのクラスに該当するとすれば MT-03 にはなるとは思うんですけども、こちらの排気量はやっぱり 320cc、 400cc にやはり少し届いていないというイメージがありますんで、全くヤマハのラインナップからは 400cc が消えてしまったという、まあちょっとね寂しい事態にはなってしまいましたね。まあこれに合わせてね、 400cc 何かヤマハさん出してくれないかななんていうねところはちょっと思ってます。やっぱりね、もともと中型免許を持っ ってて、私もそうでしたし、うん、そしてまあ入門用で250を選ぶっていうところはまあまあ必然的な流れはあるかと思うんですけども、やっぱり400最初から乗りたいという方もいらっしゃると思うし、大型のステップアップとしてね、まず初めに中型免許を取ろうっていう風にね思われる方もいらっしゃると思うんですよね。私実際大型免許取りに行った時にそういう方結構見かけましたしね、そういった時にまあバイクが250、まあ320ぐらいしかない400のバイクを選べないってなったら、またこれはちょっとね、せっかく400まで乗れるのにっていうところがあるのに、なんかちょっとねもったいないなっていうようなね、ところがあると思います。このあたりはね、ヤマハさん頑張ってほしいところだと私は思っています。まあまあ他のメーカーからねまだ 400cc がありますんで、まあそういったところから、大型にステップアップする前に一回乗ってみるっていうのもね、一つ手なのかなと思うところはありますね。まあちょっと 400cc が消えていくっていうのはちょっと寂しい限りではありました。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーでは、おすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてください。また旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしておりますと同時に、今回第59回ですね、バイクのはこれにて終了しようと思います。 iTunes レビューの方もね、ぜひとも皆さんご投稿ください。よろしくお願いいたします。それではまた。